聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
はい。
こんな話簡単には聞かせられません。
っていうか恥ずかしいから聞かないで。
番組冒頭お知らせがあります。
あ、何ですか
村山さん。この番組、はい、ついに明日じゃなくて来週お休みでございますよ。
あー、本当に聞かせられなくなりました。
大丈夫か。
え、なんでもう打ち切り。
いや、もうね、この番組いろんな波風も起こしてるんだけれどラジオの前のリスナーの皆さんからは頑張って続けてくださいというメッセージもいただいているので、はい、まだまだ大丈夫なんですけど、
大きなお友達の応援がありますよ。
本当ですね、はい、特別編成がありまして ね、その影響で来週はお休みを頂戴いたします。
はい、
はい。メッセージは番組ホームページからも送信することができますからね、うん、あとポッドキャストでも配信しております。でも音楽やいろんなスペシャルな企画がありますんで本放送をお聞きください。
そうよ。
この後は今週のテーマ。
全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そっちこそ聞かせられないラジオ。
今週の聞かせられないテーマの前にですね、はい、メッセージをご紹介しましょう。こちらラジオネームハサミのヤマトさん。
はい、どうも。
大和さんじゃないよね。
ヤマトさんでしょうね。
ヤマトさんでしょうね。エヴァ最高ですね。エヴァはみんな知るべきですよ。
そうだ。
あんなかっこいいのに見ない気持ちが僕にはわかりませんね。お二人さんに聞きたいことがあります。
何ですか。
エヴァのフィギュアが売ってあるお店、おすすめの店を教えてください。僕はエヴァのライターいろんな種類持ってますよと頂戴いたしました。
そうですか、はい、ハサミってことは佐世保が近いのかな。
県北が中心でしょうね。
県北ですよね。県北地域だったらワイワイ貿易さんとかね、
あーはーはー、
マニアックなものはたくさん置いてあると思いますけれども、
ええ、
長崎市内もあちこちあるし、あと意外とねコンビニエンスストアでさまざまな展開をタイアップしてやってますからね。もう缶コーヒーから何からね。
ただあのコンビニエンスストアっていうのは気づいた時に買わないとダメだね。
ああ。
置いてる時期って短いね。
短いっていうかね、あっという間に売り切れちゃうでしょ。
そう、それもある、うん、だから気づいた時は即買いですね。
買いですね。
あ、
もう大人買い、
うん、今週じゃあ先週まで含めて3週間エヴァンゲリオンやったじゃないですか。
やりました、
ね。
はい、
反響がすごくて、
ほう、
普段アニメを見てないだろうなっていう人から自分今週声かけられたんですよ。
そうですか。
その人の一人がね、うちのエレビッション車両さんなんですけど、ね、
車両さんが、ドライバーが
いろんな会社の車を運転されるドライバーから声をかけられた、林田さんあの予告編よかったとか言って、なんでこの人がね、うん、エヴァンゲリオンのね、うん、サービスの予告編知ってんだろうと思ったらね、パチンコでした。
やっぱり
多いですね。
某中村製作センター長と同じですね、
はい、
あ、怒られました、あの後中村さんから。
あんなこと言うなと。
おいおいの名前は勝手に出すなってまた出しちゃった
また出しちゃいました、
ね、やっぱりねエヴァンゲリオンはブームを超えて社会現象っていうのは、もう公開したその週からぶっちぎりの観客動員ナンバーワンでしょ、なんと10日間で、はい、上映開始10日間で100万人突破したって。
はあ、
で、第一作である「エヴァンゲリオン」新劇場版の「ジョ」、あれが100万人に到達するのに4週間かかったんだってね。
ほぼ1ヶ月。
ほぼ1ヶ月、
ええ、
今回10日でしょ、
はあ、
3分の1の期間ですからね。
およそね、
うん、まあ、これで頭打ちってことでしょうね。
ダメじゃないのそれ。
いや、そうじゃなくてどこまで記録が伸びるかっていうね、別のまた興味も湧いてきましたけどね。
今回の2作目に関しては本当に噂が噂を呼んで動員が増えていっていった印象がありますね、
うん、ああ、うん、そう、口コミ効果ね、
うん、今度のすごいよ、すごいよっていうね、う
ん、でまた映画館の上映関数も決して多くないんですよね、はっきり言ってね、
全国的に見るとね、
うん
うん、
そうなんですよ、
世の中のこの数字ですからね。
他の対策映画に比べると、公開されている映画館の数は多くないけど、でも明らかにお客さんの入りがそれぞれの映画館多いですよ。もう首都圏では毎回満員だって、平日でも。
すごいですね、そして我々のラジオの中ではですね、サービスサービス予告編をあえて先週作ったんですけれども、それに関してですね、かなりメッセージを寄せられていただいております。こちらおたおじさん、スペシャル予告編に寄せてというタイトルでメッセージ、
ピンポイントで。
毎回想定外の展開に振り落とされまいとしがみついて聞いております、車内で聞いて、車の中ってことでしょうね、車内で聞いて、後ほどポッドキャストで聞き直しておりましたが、嬉しいな方、挿入曲が簡単に聞けないレアな曲であることに遅まきながら気がつきました。ポッドキャストを聞くたびに欲求不満になりつつあった今日この頃、今回エヴァンゲリオンでのスペシャル予告編、萌え声の寄川アナウンサーのサービスサービス、わお鳥肌、これってまたやるんですか、期待していいんですか、次週より学生時代やっていたエアチェック再開決定昔ラジオ英会話に使っていたタイマー録音付きのラジカセ引っ張り出してリアルタイムリスナーへ変更して聞きますので、スペシャルサービスサービスをよろしくお願いします、ではと頂戴いたしました
作戦通りの反応が
狙い通りだよ。
無表。
こう挿入曲が簡単に聞けないというのは確かにそうで、実は NBC のレコード室数万曲入ってるんですが、その中でも見つからないものをですね、ネットで私個人購入したり、あるいはレンタルショップへ走ったり、さまざまな手段でこの音楽準備しているというところがありましたね。
そうですか、う
ん、これは正しいことですね。
それからラジオネーム中ちゃん、先週の放送は運よく本放送で拝聴いたしました、大きなお友達にそそのかされて、あの大人な寄川よし子アナウンサーがあんなことをやっちゃうなんてああそうか、寄川さん大人だからこそ大きなお友達に付き合ってくれたんですね、さすが大人ですよね。もしかしてこれを共闘歩として、アナアナ大作戦の時のようにアナウンサーの皆さんをすべて巻き込んで NBC アナのオタク化計画を企んでいるのではなんて考えすぎる私ですって。
もちろんあのコメント文章自体は私が考えたんですね、で、収録をして予告編を作ったわけですけれども、寄川さん本人は何のことやらさっぱりばっか取りませんでしたね。
でしょうね、
これ何なのと言いつつサービスサービスしてくれましたけどもねさあ随分と時間が経ってしまいましたが、
本当だ、
今週の聞かせられないテーマはゲッターロボ、まずはこの曲を聴いていただきましょう。ゲッターロボ佐々木勲。
ゲッターロボって見てました？
見てました、調べたんですけど昭和49年なんですよね、1974年の放送、私8歳ですね。
僕は6つでした。
小学校でね漫画を描くのが流行ったというか、まあお友達同士で漫画を描き始める年代じゃないですか、僕小学校2年生ということで、それでやっぱり最初に覚えた漫画がマジンガー Z、 ゲッターロボ、この2つは本当に空でも描けるぐらい何回も何回も練習しましたね。
しかしね、私も同じなんですけれども、マジンガーは誰が描いてもそれなりにかっこいいんですけど、ゲッター1の顔を描くのは難しかったですね。
あ、そう、僕意外とゲッター2のあの頭部を描くのが難しかったな。
そうですか。
意外とほら1号は亀の甲羅みたいな形でバランスが取りやすいのだけれど、かっこいいかっこよくないは別としてね、バランス取りやすいんだけど、2号のあの頭はね妙にこう書きづらかったですね。あ、
そうでした。
あ、シャッポみたいな形でどうしても表現せざるを得ないんだけどさ
あの鉛筆のキャップみたいなね。
そう、
いや、あ、そうか、2号は割とかっこよく書きやすかった気がしますけれども。
あ、ファンでいくと何号ファンが多かったですか？
2号が多かったね。
2号多かったね。だいたい1号というものが最後決め技をするパターンが多い中、俺は2号が好きっていうなんか子供たち多かったですね。
子供心にね、片方の手がドリルで、片方の手があのハサミみたいなペンチみたいな、あの形っていうのは左右非対称っていうのはクールでしたね。
クールでしたね。あ、ザブングルのねウォーカーマシーンみたいなあの挟むやつですね。
そうそう、挟むやつ、
挟むやつ。
あとアナウンサーなんだからもうちょっとなんとかなんないですか、ボキャブラリーは。
表現がね、挟むやつってざっとしてますね。このゲッターロボは永井豪さん、それから石川健さん原作の漫画およびアニメーション、以前永井豪さんの世界でもやったんですが、永井豪さんの場合はアニメーション専攻というものが多いんですよね。
そうですね。
そうした中でアニメーションが専攻して作られ、やがて漫画にも書かれていったということなんですけど、
ところがですね、このゲッターロボについては、 どちらかというともう石川健さんの作品なんですよ、うん、というのも、ダイナミックプロですよね。長い号とダイナミックプロなんですけれども、
うん、
ダイナミックプロっていうのはもうかなりレベルの高い漫画家集団で、長井豪さん、それから石川健さん、太田吾作さん、このあたりもう石川健さんとかはもう独立してもいいぐらいの腕前の持ち主なんですよね、
うん、
でこのゲッターロボにしてももう原作は石川健さんと言い切っても多分構わないぐらいだと思うんですけれども、だから、いろんなCD とかビデオとかのパッケージを見ても原作長井豪石川健とダイナミックプロと書いてあるものがほとんどですよね。ゲッターロボに関してはですね、石川健さんの比重が高いんですよ。これが何を意味するのかというと、
はい、
非常に残酷だったりグロテスクだったりする描写というのが漫画版は特に多いんですね。
トラウマになりそうな、
トラウマになっちゃう。だからテレビでわーゲッタロボだかっこいいと思って、
うん、
石川健さんの漫画を読むと、
うん、
ドーンと来てしまうというですね、そういう体験を持ってる人は結構いると思いますよ。
なるほどね。
物語的にもですね、
うん、
マジンガー Z はロボットとロボットの戦いですよね。マジンガーと機械獣の戦いですけれども、はい、ゲッターロボはマジンガーとデビルマンをミックスしたような
世界観
なんですよね、
うん、僕小2で見た時にもうストーリーはほとんど、まあ、正直言って意識してないんですよね。
あ
で今回、まあ、ウィキペディアも含めてネットでいろいろと調べていくうちに、はあこんなストーリーだったんだっていうのは本当にびっくりでしたね。
そうですね。
印象としては本当にあの3つのメカが順番変えて合体して、うんうんうん、スーパーヒーローに変わるという、うん、もうそれにつきますね、印象としては、ま
あ、合体ロボットものの元祖
だし、かっこよかった、うん、
しかしですね、その実態は非常にこの深刻だったり、
うん、
深かったり、
うん、
同じようなこと言ってますけど
あなたもボキャブラリーなんとかしなさいよ私もなんかいまいち路列が回ってないんだよね今日大変なのよ、まあ、俺も、コンカラ王国から帰ってきてさ。
ああ、後藤のね。
今日午前中というか、まあ、金曜日なんですけど。
愚痴が始まったね。
プルの特番で。
皆さんこれ金曜日に録音してますから。
さっきジェットホールで長崎着いたんだから。
ああ、それを言うならですね、はい、私もさっき、亀山車中で石段登って、ラジオで電話レポート生放送でやって、階段を降りて、もうね。さっきまで息切れしてたっていう、
まあリスナーの皆さん気づかないでしょうけどねこの番組の打ち合わせさっきね携帯電話で村山さんとしたんですけど、はあ、私はジェットホールの中、ええ、この人は亀山社長のすぐ近くというすごい状況でこの番組収録してますね、
うん、大丈夫なんでしょうかね。
大丈夫なんでしょうか。
でそのゲッターロボの話に戻りますけれども、
はい、
はい、非常に大人向きな内容ですよね。内容としてはね、
うん
うん、ちょっとは説明しますか。
あちょっと説明しますか、これ東映アニメのホームページから、まあ、いわばオフィシャルなところが書いている説明文なんですけど、ゲッター船エネルギーを利用した宇宙開発用ロボットであるゲッターロボの試験中に、
うん、
突如恐竜型のメカに襲われた。
ほう、
見学をしていた高校生、これは何でしたっけ、流れ、
そうです、流れ龍馬ですね、
龍馬でいいですかね、流れ龍馬の目の前で破壊されるゲッターロボ。敵のメカは地球征服を企む恐竜帝国のメカザウルスであり、ゲッター戦を大の苦手とする恐竜帝国にとってゲッターロボは最大の脅威だったのだということなんですね。
この今4行の説明だけでもちんぷんかんぷんになってしまう人がたくさんいるんじゃないかと思いますけどゲッター戦というのは、
はい、
その X 戦とか宇宙戦とかの、うん、その何と言いますか、まあ、宇宙から飛んでくるエネルギーというか、うん、まあ、そのようなものなんですよね。
磁力戦みたいなものですね。
磁力戦みたいな。でかつて人類が登場する前に、
はい、
爬虫人類という、
不思議ですよね、爬虫類でもなく人類でもなく爬虫人類、
そうです、その恐竜たちの王国がかつてあったんだけれども、宇宙から降り注いできたゲッター船によって滅ぼされ、地中の奥深くにいたわけですよね、生き続けていて、それがこの地球上を再び自分たちのものにするために地底から出てくるわけですよ。なんかこのあたりデビルマンとなんだか
似てる
ような感じがしますよね。でそれがね、興味深いのが、まあ一つの学説ですけれども、 恐竜が進化して非常に知能が高い恐竜がいたという学説があるんですよね、
はい、
うん、今生きている我々人類と同じぐらいの脳みその容量を持っている、しかも手先が器用な骨格の恐竜というのが確かに発見されてるんですよ、
はい、
化石で。
映画でも非常に知能レベルの高い、
ベロキラプトルですか、
はいはい、
ベロキラプトルとはまた違います、
ね、違う種類で、
もっともっと
知能が発達した、
知能が高い、脳みその重さっていうのは、
ええ、
よくほらイルカとかクジラの脳は人間より重いとか、象の、脳みそは重いとか言ったやつ、うん、一つのバロメーターなんですよね、
ええ、
その知能指数を示す、
うん
うん、でそういうね頭のいい恐竜が実際にいたんじゃないかという説もあったりして、なんか結構そのあたりも研究して作られた設定なのかなという気もしますよね、
うん、
深いんですよ本当に。
なるほどね、
う
ん、
あ、そして続きをどうぞ。
そして文章だいぶぐっと飛ばしますけれども、注目すべきがやっぱりその合体の部分ですけれども、彼らの乗る3機のゲッターマシンが合体して変化するゲッターロボの3形態、
うん、
空中戦型のゲッター1、地上地中戦用のゲッター2、
うん、
怪力の海中戦用ゲッター3が恐竜帝国の野望を打ち砕くために活躍を始めたと。
あれ海中専用だったんですか、ゲッター3は。
海中専用でしたね、
はい、足がキャタピラーに、
そうだね、キャタピラーってのも変だね、海中専用なのに ね、
ですよね。
でも海中専用でしたよ確かに。
はあ、
はい、
まあキャタピラーというのは実は登録商標だそうでございます、
ね、あ、三菱さんのね、
無限軌道と言わなきゃいけないんですけど、
ね、言い換えなきゃいけない、
無限軌道って言ってもわからない
、まあ、今は使ってもいいよというふうに放送基準上はなっておりますが、確かにキャタピラーって登録商標なんです
よ、またマニアックな話をしてしまいましたけど、
三菱製しか使っちゃいけないんです。セスナと一緒なんです、
本当はね。セスナってのは小型軽飛行機って言わなきゃいけないですよ、
ね、セスナ社が作ってる飛行機だけがセスナなんですけどね、
テトラポッドとかですね。
今日どうも脱線しますな。一曲いきましょうか。
一曲いきますか。
今度はこれは珍品ですよ、ゲッターロボのねエンディングを聞いていただきましょう。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない、
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
テレビサイズで聞いていただきましたので、曲が短くて1分、
1分9秒
これ紹介しましょうかね、佐賀の空色エアウェーブさんからいただいております。はい、私がリクエストしたゲッターロボを特集していただきありがとうございます、ということなんですけれどもね、やっぱり謎のエネルギーゲッター戦について熱い議論を交わすんでしょう、はい、私自分でゲッター戦について考えてみました。テレビシリーズのゲッターロボを見たときは、合体したときに手足がニョキニョキ出てくるだけで、どうして合体したらそうなるのかが分かりませんでした。でも OVA 版の新ゲッターロボでは、合体して手足が出来上がっていく工程を詳しく描いていて、ああこうなっていたんだなとなんとなく理解はしました。そして新ゲッターロボの中では、ゲッター戦は生物の進化を早めるということも描かれていたと思います。でもゲッターロボは金属でできているはずですよね。生物の進化を早める光線を当てても何も変化はしないはずだと思うんです。でももしゲッターロボの中身が生物、あるいは生物に近いものだとすれば、話は変わってきますよね。合体変形するときにゲッター戦でゲッターマシン、あるいはゲッターロボの中というところでメッセージが切れております。と言いますのも、応募フォーム、
うん、
メールの応募フォームから送っていただいたんですが、字数があまりにも多いとですね、私ものメールのシステム上、文字化けをバーッと起こしてしまいまして、
バグがあるみたいです
。バグがあるみたいで、ね、申し訳ございません、中っていうところで終わっておりまして、この後あと何年お書きになったかごめんなさい、分かりません、
そのゲッター戦の話なんですけれども、はい、先ほどもお話しましたけれども、架空の放射線なんですよね、宇宙から降り注ぐ、
はい、
でまあかつて恐竜帝国を滅ぼしたと言われている、まあ、劇中ではですね、
はい、
でこれが、まあ、そのゲッター戦というのが、まあ、夢の未来の人類にとっては、
うん、
夢の未来のエネルギーでありまして、でゲッターロボがなぜあんな粘土細工みたいにぐにょぐにょ変形できるのかというと、あれは形状記憶合金である。
ほうほう、
その名もゲッター合金。
ゲッター合金、
はい、超合金とはまた違う、マジンガーの超合金とはまた違う、ゲッター合金で、ゲッター戦の効果でまたあれが伸びたり縮んだりして自由自在に合体 できてるんだという、非常に科学的なお話ですよね。
本当ですね。科学はどっちかというと化学的な、なんか雰囲気がね、物理的というよりも化学的なね、生物学的なね、
はい、そして、はいはい、スライドエアウェーブさんの話題に出てきました。はいはい、新ゲッターロボ、実はですねこれ、はい、チェンジゲッターロボと読みます。新と書いてチェンジと読むようですね。
そうなんですか。
はい、私もなぜかビデオを持っていますけれども。
本当ですね、なぜなんですか。
なぜかというとですね、これはエモーション、バンダイビジュアルのビデオ部門のエモーションの創立15周年記念作品として作られたオリジナルビデオアニメーションなんですね。で、まあ、その15周年記念ということで、うん、なんとこれ1本1500円だったんです。
あら、お安いじゃありませんか。
安いでしょ。なので1巻だけ1500円なのね。うん、1巻だけ持っているという私のような人が多分多いんじゃないかと思います。
その後シリーズでずっと続いたわけですか。
これ結構ね続いたんですよ。全部で13話ぐらいまでいったんじゃないかな。
私今これ初めて見ましたけど、はい、ゲッターそのチェンジゲッターロボの1のパッケージ見るとゲッター1の中に 目が描かれてますね。
これはですね、はい、ゲッター1じゃないんです。
違うんですか。
違います。はい、ゲッター1も出てきますが、これは新しいゲッターであります。でこのチェンジゲッターロボがこれね、一巻あの歯医者さんにも貸しますんで見てほしいんですけれども、30分、幕の内弁当的な楽しさがあって、ゲッタードラゴンも出てくるし、ほらゲッター2パッケージに
頭が書くのが難しかったゲッター2、
ゲッター2がありますよね。これまでの登場人物たちがみんな出てきて、でしかも非常に衝撃的な始まり方をするというのは、早乙女博士が人類を裏切っていたというところから始まるんですよ。
恐竜側についていたということですか。
それはねちょっと詳しくは言えないんですけど。
なるほど。
で、その早乙女博士に復讐するために流れ龍馬が一人でゲッター1で立ち向かう。そして早乙女博士はゲッタードラゴンをわんさか量産して、そのゲッタードラゴン軍団に旧型のゲッター1が立ち向かうという、
まあ、燃えるでしょ。なかなか燃えますね。
かなり面白いです、この第1話は。
早乙女博士が敵だという。
早乙女博士は敵なんです。
は
あ、
楽しそうなビデオ。
なかなかこれ貸しますから後で見てくださいね。
1997年発売といういろんなシリーズもついてるわけでございますが、はい、
もう1曲いきますか。
はい、続編、1975年に作られましたゲッターロボ G のオープニング。
林田さん、はい、登録商標の話とかしてたら時間が過ぎちゃいましたね。
今週はなんか早いんだか遅いんだかよくわからないちょっと時間感覚が麻痺してましたね。
で来週はですね、はい、この番組はお休みさせていただきまして2週間後の放送となりますが、
はいはい、再来週25日の放送テーマはですね、戦闘メカザブングル
出ました。ザブングルカッチカチやぞ。違います、はい、失礼しました。聞かないで林田さん。
こう我々ザブングルと聞くとサンライズのザブングルを思い浮かべる世代なんですが、最近若い方はそっちなんでしょうな。
そうですね。でもね、録音は今度の金曜日にやりますから、メッセージは早めに送ってくださいね。
ぶっちゃけそうです。お相手林田茂和と
村山仁でした。それでは皆様、また毎週
メッセージ早めにね。